社員なコーナー一隅を照らす。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局、
皆さんこんばんは。パーソナリティの森理香がお送りいたします。社員なコーナー一隅を照らす。いつも皆様ありがとうございます。本日も素敵なゲストをお迎えいたしまして、本当に素敵なお話たくさん皆様に届けたいと思っています。やっぱりね、私もそのために楽しみにしているんですということで、
はい、
はい、もうね時間いっぱい喋ってもらおうと思って、これ以上何も私申し上げません。早速ゲストの方ご紹介いたします。目の前にねとっても素敵な笑顔の大好きな、本当です、大好きなんですよ。
本当ですか、嬉しいですよ。
長く実はつながってらっしゃるんですけれども、いただいてるんですが、ご紹介いたします。株式会社未来人経営者でいらっしゃいます。素晴らしいですね、はい、福島美穂さんにお越しいただきました。どうぞ皆様ラジオの向こうで拍手をお願いいたします。
皆さん こんばんは、福島美代と申します。今回ねリカさんご縁いただいてどうもありがとうございます。嬉しいです、はい、
でじゃあ早速なんですが、はい、自己紹介 ね、
は
い、
そうですね、
私ではなくて、
はい
はい、ご本人にというのお約束でございます。
ありがとうございます、はい、福島美代と申します。株式会社未来人という会社を経営しております、人材育成コンサルティングの会社でございまして、うん、企業向けのですね、はい、いわゆる人事総務部さんとかと、はい、その社員の教育育成キャリア支援っていうようなことを、はい、全体的にサポートさせていただく会社なんですね、はい、なので、人材育成のそのプランを作ったりとか、はい、それから社員さんの研修をオーガナイズしたりとかですね、うん、はい、あとは組織風土改革とか、あとはまあ会社で行っているいろんなこのプロジェクトの、はい、サポートだったりとかですね、はい、コーチングとか、うん、あとその人事絡みのいろんなサービスっていうのを提供している会社でございます、
は
い、
素晴らしい。もう私も一応なんですけどね、はい、研修会社ってところに所属はしておりますので
同業者
同業者なのかな。片隅のね研修講師なんですけれども、実はね美穂さんに先ほど、はい、その会社のことって、私も美穂さんがすごくね頑張ってらっしゃるの、ずいぶん前から一応は知ってたんですよ。
恐れ入ります。
一応じゃないですよ、本当に素晴らしいと思っていて、はい、先ほどね改めてご紹介をいただいたんですけれども、ここでねびっくりした、すごいなっていうのが、設立が2009年、
はい、
ということは創業が一生懸命今
12年ですね。ちょうどね、はい、リーマンショックのね、
はい、
直後ぐらいに立ち上げた会社なので。
そうなんですか。
そうだから、はい、なんか本当になんか計画性がなくてというか、当時って、今もね時代のちょうどその変わり目で、
はい、
コロナでいろいろあるような、
はい、
時ですけれども、はい、当時もやっぱりそのリーマンの影響で、
はい、
結構混乱してた時期だったんですよね、はいはい、なので、はい、いわゆるその企業さんも、
はい、
その研修計画とか、はい、いわゆる人材育成とか一旦凍結するっていうようなことがですね、
はい、
続出してた時期に、はい、あえてでもないですね、
うんうん、
計らずも、
はい、
何も考えずに、起業したと。で、なんだかんだで12年続けてこれましたけれども。
素晴らしいです、はい、続けるっていうことの大切さってね、多分よく分かってらっしゃるから、私がなかなか続けられないところがあるものですから、そこからがねすごいなっていうのと、私ね改めてこう、はい、先ほどねいただいたその資料といいますか、こう会社のご案内っていうのを拝見して、うん、すごいなと思ったのが、このクライアントさん、
はい、
私たちももちろん研修会社にはクライアントって存在していますけれども、具体的にここではね、はい、あれなんですが、
ええ、
まあ で超大手ですね。私かつていたところの会社の関係もN なんて書いてあるところがね、私そこでもやっていましたので、どういう会社っていうのも分かるだけにすごいなっていうのがまず感想です。い
やこれは本当におかげさまでなんですけれども、やっぱりね、やっぱりそのご縁がご縁を呼びというか、やっぱりなんかね、小さい会社なんですけれども、まあ大手のねお会社さんがたくさんこうお取引ね続けていただいていて、まあ本当にありがたいなっていうふうに思っています。
いや素晴らしいです。求めるものが私かなり違うと思ってるんですね、こういう会社で、大きいから小さいからっていうわけではなくて、やっぱり研修会社に求めるものってすごく大きなものがあって、
そうですね、
だからこそそれとちらっと先ほどその伺ったのがリピート率の話もねすごいですよ。だから求めるものが高いんだからこそ
リピート率ね、そうですね、
高いっていうのは本当に中身がその単に充実してるだけじゃないんじゃないかと思ってるんですよ。
結構多分これね、私も考えたんですけれども、おかげさまでねリピート率本当に99割以上、まあ、自分の中では 99.9 割というふうに言って99.9% なんて言ってるんですけれども、まあ、リピートしていただける理由っていうのがね、まあ、内容ももちろんそうなんですけれども、特徴としてはやっぱりそのお会社のいわゆる事業計画とか、あるいはその事業部の方針とか、あるいはその人材育成 の、 その軸とか、まあ、そういったものといわゆる育成計画っていうのがリンクしてないといけないと思ってまして、まあ、そこからちゃんとそのコンサルティングする、そして、まあ、いわゆる計画を立てて、実際何かの研修をやるにしても、やっぱりその会社が求めるもの、あとはその受講者の方々の、に求められるもの、課題、やっぱそことリンクして一個一個そのカスタマイズしていくっていうね、プログラムをカスタマイズしていくっていうところが、まあ、うちの強みかなっていうのと、
もう一つ
実はね、リピートされる理由があって、やっぱ大手の会社さんとかですと、やっぱ人事部って言っても移動があるんですよね、やっぱりね。
そうですね、
そうで、やっぱりまあ 3,4 年に1回ぐらい移動とかがある中で、会社12年やってますでしょ、そうするとですね、新しく来たその人事の担当者より私の方が長く、まあ、なんていうんですかね、育成のところにいるみたいなところがあり、でまあね、お会社勤めの方は皆さんなんとなく分かられると思うんですけど、引き継ぎって、なんかこう人によるじゃない、すっごいきっちりやってくれる、
笑っちゃうけど、そう、分かりますよ、
やってくれる人もいれば、もうさ、何っていう状態でいなくなっちゃう人とかいて、
出てくんだから必要ないみたいなね、そうそう、
ないみたいな人もいらっしゃるじゃないですか、なのでそうした時に、やっぱりこう新任の方に対して、まあ、なんで私がそれを言わなきゃいけないかなというのはあるんだけれども外部の人間なんだけどと思いながら、今までこういうことしてたから、で、まあ、前任の方とはこういうお話してたし、で、まあ、上司の方ともこういうふうにしてるんで、まあ、こういうふうに動かれると多分いいんじゃないかしらっていうようなこととかも含めて、なんで私が引き継ぎしてんのっていうね
代行してるんですか
っていう感じで、そうすると上司の方も、まあ、新しいやつもどうぞ鍛えてやってくださいみたいな話にね、なるっていうところが、まあ、ご縁が続く理由かなっていうふうに思ってますね。
これ素晴らしいですね。
本当ですか、ありがとうございます。
だってっていう言い方あれですけど、私たちは、まあ、私は営業してるわけではありませんから分かりませんが、意外とつながっているようでつなげてもらえないところがあるというのは、何かね、多分ねスケジュールや何か違うところがね優先されてて、昨年とっても良かった、だから次もつなげられるようにが本来あっていいわけですよね。それなのにね、まあ、幅広く仕事はしてもさせてもらうけど、なんか全然つながってないなってな、これ何なのかなって、私前そんなに悪かったっけって思うようなね。
まあそうですね、会社でね、やってるっていうところがね、一つね、大きな理由かなと思いますけれどもね。
だからこうそういう話を伺うと、単にカスタマイズだけではない、本当はなかなか皆さんが知らないサービスなのかしら、どうなんですか、ね、
あとねもう一つ、言えるのは、私突破印刷っていう会社で営業をしてたんですよね、そのキャリアのスタートがそこからスタートなんですけど、突破っていう会社は水と空気が印刷だから、あらゆるその 会社、
はい、
B2B のあらゆる会社と取引があるんですよ。
そうです
ね、そうなんですよ、はい、あのなの で、はい、でまあ、私はですね、まあ、いわゆるあの、まあ、いろんなねクライアントさんと、うん、はい、あの飲料メーカーさんとかね、はい、あるいは酒造メーカーさんとかも担当してたんですけれども、はい、そうすると、まあ、自分が企画したも、うん、あの、まあ、お客さんが新製品出すって言ったら、うん、それを、企画して、はい、それを提案して、はい、まあ、それがうちに決まったら受注して、うん、
はい、
そしたらその品質、まあ、開発したりとかっていうこともあるし、はい、あとはそのもう生産計画、生産管理、そして品質保証、はい、そして製造、そして物流、物を納めて、はい、でお金を回収するところまで全部ワンストップで営業がやるっていうスタイルの営業会社なんですよね。なのでだからその仕事、まあ、製造業ですけれども、はい、なのでその仕事っていうものがどっからスタートしてそのどうクローズするのかっていう一連のその流れっていうのを、まあ、営業として見てたっていうのが一つやっぱり自分としては良、まあ、かったなっていうふうに思っていて、ね、なのでいろんな会社とかいろんな業種業態、はい、職種の方にお会いしますけれども、はい、まあ、なんとなくその雰囲気がわかる。例えばなんかその、はい、例えばなんかこう開発の人と設計の人ちょっとなんか仲悪いって言ったらあれなんですけど
か
とかみたいな、ね、こうそういう、こうニュアンスだったりとか、はい、あるいはなんかその製造部の人の営業の人が結構こう、はい、わがまま言ってきますでしょみたいなことだったりね、はい、営業は営業でお客様やっぱりこういう無理難題もありますよねっていうこう共感みたいな、はい、ところが、
ね、
まあ、少しね、あの、あ、この人ちょっとこう自分たちの苦労を分かってくれるなっていうのがあるのかなって分かんない、そう言われたことがある、
はい、
うん、なんかうちのことすごい分かってくださってるんで内心性そんな別に分かってないけどって思いながら、
いやいやいや、
そういうふうにね、あの、錯覚してくださるっていうところが、
錯覚じゃないと思うなと思ういや、そこがやっぱり研修って大事なところ
なのかもしれないですね。まあ、そうですね、やっぱり、まあ、ビジネスコミュニケーションっていうところが、うん、はい、まあ、自分にとってはまあ、提供できるものだと思ってるんで、うん、はい、その領域で、はい、まあ、ほらコミュニケーションなしに仕事って前に進まないですからね、はい、できないですね。
あの、で、先ほども伺ったその専門が今おっしゃったビジネスコミュニケーション、
はい、
これがまず美代さんの力強くこう前進させてるものですよね。
そうです ね、
これって、まあ、あの、みんなコミュニケーション大事大事って確かにあのどんな研修でも必ず出ますよ。
そうなんですよ、
あの、私はあんまりそんな階層別ってないですけれど、でもコミュニケーションそうね、これだけみんな苦労してるんだからやっぱりやり方ってでなんか
ある、そうなんですよね。だから、はい、私がすごくこう大事に思ってることは、はい、あのコミュニケーションすなわち生きる力だって私は思ってるんですね、
はい、
でみんなそれぞれにやっぱこうらしさがあるし、はい、個性があるし、はい、その人それぞれのなんていうんですかね、うん、こう生きる、はい、こうなんかこう道みたいなのがある、はいはい、あるじゃないですか。
ありますね。
で、はい、だからといってみんながその得たいものを得てるわけではないし、
はい、
仕事であればやっぱりこう誰かを納得させたり、はい、説得したり、
はい、
理解していただかずに物事が前に進むっていうことはないんですよね、はい、ってなってくると絶対にそのもうコミュニケーションなくして、はい、なんだろうな、まあ成功なしだし成果なしだし
そうですか。そう
だから私はすごい生きる力だって思ってるんですよ、うん、はい、例えばね、
はい、
あの仮にだけど、はい、すごいお腹痛くなったとするじゃない、
はい、
で病院にまあ行きますよね、
はい、
どんどんめちゃめちゃお腹痛くなってきたとするじゃないですか、
はい、
死にそうにお腹痛くなった時にどうするかって話なんですけど、
はい、
うん、
はい、
あので病院は混んでると、はい、それをねあの看護師さんのところに行っていろいろあのって遠慮がちに言ったら順番にお読みしますんでお待ちくださいってまあ言われますよね。
そうですね、
言われますよね、
はい、
だけどこれもコミュニケーションなんですよ、
はい、
やっぱりコミュニケーションは生きる力だっていうのが、うん、それちゃんと自分がいかにお腹痛くて、
はい、
例えば私は半年前にこういう疾患があって、はい、こういう、薬を飲んでいて、で昨日の晩からこういう状況になっているので、はい、危険だと思うから見ていただきたいっていうことを言えるかどうかって命を守ることでもあるんですよね、究極言うと。
そうです、ね、そう本当に、
で、はい、だからその伝えられなかったがゆえにもしかしたらね だからその自分の思いを遂げるっていうことももちろんそうなんだけれども、はい、生きる力だっていうのは究極言うとそういうことじゃないですか。伝えなきゃいけない場面で伝えられるかどうかっていう、はい、仕事でもやっぱり同じで、
はい、
例えば、もう会社一律で今なんかコロナの時期でもう予算カットだと、
はい、
一律カットだみたいな話の中で、はい、新しい企画やりたいと、はい、多少お金かかるみたいなことを、はい、そのままお金かかるんですけどこれやりたいですって持ってったら、はい、バカって言われちゃいますよね。
そうです、そんなこと言って
時期考えろだし、いやいやこの間の朝礼の話聞いてたかだしになっちゃうし
本当です。
そうそう、だからやっぱりだけどやりたいには理由があるはずだし、うん、はい、だからそこをちゃんと相手が聞きたい話にできるかどうか、そうだから聞いてもらえる準備ができるかどうか、そう相手の耳の穴が広がるようなちゃんと提案に仕立てられるかどうかっていう、これなくして結局その思いは遂げられない。だから結構私もいろんなビジネスパーソンの方とねお会いするんですけれども、はいはい、みんな例えばなんかこう個人でね、はい、自分のお金でコーチング学んでる人とか、うん、はい、なんとかね MBA 取ってる人とか、はい、いろんな資格ね取ってる人とかいらっしゃって、
はい、いらっしゃいますね、
ね、はい、いらっしゃるじゃないですか、はい、でこうなりたいっていうような思いも持ってらっしゃっても、うん、はい、なかなかその実現しないっていうのは、うん、結局コミュニケーションの質なんですよ。何か新しいこと始めようと思ったらまず例えば、
はい、
会社を仮に辞めるんだったら円滑に辞めなきゃいけないから、はい、
そうですね、
その辞める前にまず家族説得しなきゃいけないですよねみたいな。
あ、
だからそこから全部その、はい、なんていうんですか、交渉に次ぐ交渉なんですよね。人に頼んだり説明したり理解してもらったり、
はい、
そうでその上で相手の言い分も聞いたりっていう、だからその、はい、いかに合意形成して納得して動いてもらえるかっていうことなしにいかなる目的も達成できないので、だから私はやっぱり生きる力だってコミュニケーション力があれば道は開けるって信じていて、微力ですけれども、まあ、そのビジネスパーソンの方々にこうやってまあ機会もらってるんで、はい、まあ、いろんな形で交渉力とかね、はい、まあ、いろんなアサーティブとか、
アサーティブね、
まあ、特にはね、はい、ファシリテーションとか、はい、まあ、マネジメント育成もそうだし、うん、まあ、ロジカルにっていうこともあるし ね、
はい、
問題解決していこうもあるし、ね、
は
い、まあ、いろんな切り口で、ね、プレゼンテーションもあるしね、
そうですね、
はい、なんかさせていただいてるっていう感じですね。
ということは、まあ、あのコミュニケーション、まあ、私もなかなか成果が出ない人間だからここで何か聞かなきゃなですね。
いやいや、先生何おっしゃいますやら。
いやいや、そうですよ。だって質っておっしゃってましたでしょ、うん、質か、どうやって高めていったらいいんですかね。
コミュニケーションの質ね、
はい、
なんかね、はい、私が思ってるのは、はい、まあ、2つあって
2つ、
うん、はい、1つはねやっぱりね相手目線っていうことだと思うんですよね。
相手目線か、
う
ん、
コミュニケーションの質を高めようと思ったら、
はい、
自分が言いたいことを言ってても聞いてもらえないから。
あ、そうですよ、本当そうなんですよ。
相手が聞きたい話にしなきゃいけないんですよね。だからといって、はい、自分を曲げたりとか、
はい、
忖度したりとか、
はい、
それも別にする必要、過度にする必要もなくて、はい、そうだから言いたいことはきちんと伝える、
はい、
遠慮せずに、
はい、
きつくなりすぎず、かといってなんかこうやんわり言いすぎず、
やんわりね、
そうそうそう、はい、やんわり言っても伝わらないからね。だからこう
私そっちだな
そうだから事実はちゃんと伝える、だけど配慮は示すみたいな、
はい、
ことかな。やっぱり相手目線っていうこと、うん、だから例えばプレゼン研修なんかやってても、はい、まあ、まず最初にプレゼン作ってきてもらうんですよね、
はい、
でそれを最初にやってビデオ撮ったりとかするんだけど、
はい、
例えばさ、なんかなんだろうな、知らない言葉とか出てくるんですよ。
あ、はい、わかります、それ。
そう、例えばさ、さっきさ、リカさんさ、CS 研修やってるって話してたじゃない、
はい、CS ね、はい、
CS って何ですか。
カスタマーサティスファクション
でしょ。だけど、はい、人によっては CS いろいろなんですよ。クライマックスシリーズって言ってる人もいるしね。そう、ケーブルサテライトって言ってる人もいるしね。
私つい最近会った時もね、うん、皆さんもプロだっておっしゃってたから、うん、CS ってみんなうなずいたか聞いてみたら、うん、誰一人答えられ
ない。そうなのよ。だから意外と でなのにこっちはカスタマーサティスファクションだと思って CS の話してるけど、相手がクライマックスシリーズだって思ってたらさおかしな話じゃない。
いやもうなんかウケちゃう。
そうなのよ、はい、あそうよ。であの千葉でしょ、はい、であの流通業界行ったら CS イコール千葉そごうだから。
わかりますよ、昔よあのアパレルの営業やってましたから。
そうそうそう、だ CS っつったら千葉そごうじゃんみたいな、そんな話なんですよ。だからね、あだから何が言いたいかっていうと、結局自分の当たり前が当たり前じゃないから、はい、でプレゼンでも知らない用語が出てくると、はい、もうその時点で耳が閉じちゃうんですよ。だからその言葉ってこれ一般語ですかって、あの社内では一般語だけど、はい、クライアントに向けて喋ろうと思ってるのに、その単語連発してても分かんなくないっていう。
そうですね。
そうだからってことは相手目線がその時点でないってことなんですよね。
あ、そういうふうに伝えるんですね。
そうだから、CS、はい、すなわち、カスタマーサティスファクション、はい、顧客満足のことですがって言ってあげないとずれてっちゃうから、
う
ん、
そう
そうそうみたいな。だから一個一個の用語を一つ取ってもこれは相手が分かる言葉かなって、はい、あと前提が違うってこともありますよね。
前提、
そうだから、はい、あの例えば、まあ、今だったらねコロナですごく、はい、あの大変ですよねっていうニュースを見てるんだけれども、はい、コロナだから伸びてる会社もあるかもしれないじゃないですか。
そうなんです。
だからその伸びてる会社に新規営業行くときに大変ですよねっていうテンションで喋ると、いやいやあれ以降うちはめちゃめちゃ忙しくなってんだけどってこともあるかもしれないので、やっぱりどれぐらいやっぱりその相手のことをリサーチして、はい、やっぱり知る努力をして、はい、あの望むかっていう。だからまあそこがまず一つ目の、はい、まあ、相手目線コミュニケーションの質を上げるっていう意味で言うと、はい、まあ、そこかなって思ってますね、はい、あとねもう一つはね、
二、はい、つ目ですね。
二つ目はね、これはやっぱりこうみんなそれぞれらしいコミュニケーションでいいと思ってて、
ん、
あの、はい、唯一無二の正解ないと思ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうだから、はい、例えば10人いたら10通りのスタイルがあっていいと思ってるんですね、はい、あの別にハキハキ喋ってる人だけがさ偉いわけじゃないじゃん。
そうですね、本当そうだと思います。
滑舌いいからって偉いわけじゃないし、
ね、そうそう、あれ分かります、はい、
声がでかいからってさ偉いわけじゃないのよ、はい、
そうなんですよ。
であのとつとつと喋ってるんだけど、なんか引き込まれる人っているし、
うん、そうですね、
言葉少ないんだけど、はい、なんかこう、あ、なんていうのかな、あ、説得力があるっていう方もいらっしゃるから、そのぜひねらしいコミュニケーションっていうのを目指してもらいたいって思って、
そう、らしいですか、はい、
でそのらしさを、まあ、掘り下げるときに、うん、はい、よくやられるのが、はい、強みをねやっぱり知ろうっていうのは、はいはい、上トークじゃない、
一般的な話ですよね。そうそうそうそう、今だとね
一般的にやっぱりこうやっぱり強みを伸ばしましょうって、うんうん、自分の強みを知りましょう、はい、ということなんですけど、はい、もちろん強みを知ることは大事なことだと思ってるんだけど、うん、はい、ちょっとなんとなく私は強みを知るというより自分を知るっていうことが一番大事なことじゃないかなって思ってるんですよ、はい、そうで、はい、強みの反対に弱みがあるでしょ。だから強みと弱みって自分私の中では同じなんですよ。同じっていうかなんていうのかな、
ワンセットみたいな、
セットでもないんだけど、例えば、はい、クラスね、小学校のクラス30人の中に、はいはい、男子15人女子15人いた時に、はい、先生が女子15人しか見てなかったら男子15人かわいそうだよねってい う、
うん、
強みと弱みも同じで、はい、人間っていうね、まあ、一人 の、 その入れ物の中に、はい、強みさんも弱みさんも苦手さんも得意さんもいっぱいいる中で、はい、強みとか得意さんばっかり見て弱みさんとか苦手さんを無視したり嫌ったりするのって、はい、女子だけ面倒見て男子面倒見てくれない先生みたいな感じ、はい、赤白帽をかぶってる子が半々いて赤の子だけ良くて白の子悪いってことないじゃない。赤が良くて白が悪いってことないじゃない。両方赤は赤だし白は白じゃない。だから強みとか弱みも同じだと思ってて、なのでやっぱりこれからの時代本当にその自分を知るっていうことがすごく武器になってくる。強みも知らなきゃいけないけど、
はい、
やっぱり弱みも知るべきだし対等に、で勝ちパターンも絶対知るべきだけど、はい、 負けパターンも知るべきなんですよ、うん、負けパターン知っとかないと勝てないから
そうだと思いました今聞いて伺って、あ、負け、私もよく負けパターンでもそのままほっとく方だから、
そうで、なんかこう、うん、みんなさ強みの方が大事ってなんか知んないけど信じ込まされてて、うん、誰に信じ込まされたのか分かんないんだけど、
分からないですね、
そうだからやっぱりこう別に特徴だから、
はい、
自分は別にこれが得意でこれが苦手、はい、これが好きでこれが嫌い、うんうん、
はい、
これが強くてこれは苦手、
はい、
と思ってるけど、はい、別にそれももしかしたら思い込みかもしれないし、
は
い、で強みじゃない、別に持ってない強みを強みだと思い込む必要もないし、
あ、
うん、だからなんかこう、うん、等身大っていうことを知った上で、はい、やっぱりこう勝負していくっていうね、それがいわゆるその、はい、自分らしく生きるっていうことだと思ってて、
はい、
だからそのコミュニケーションっていうことも同じで、はいはい、こうでなければいけないというより、うん、まずはその質を上げるためには、うん、はい、自分の特徴を知る、
あ、うん、そっか
かなと思ってます。
あ、それは考えてなかったです私、本当に。
本当ですか。
だって質を、まあ、高める、それはあるかもしれないけど、やっぱりその弱みって、
うん、
申し訳ないけど
そう見たくないし ね
置いといて、まあ、弱いんだから仕方ない、うん、そこ伸ばす必要はないじゃない、
うん、
って自分で思い込んで、
うんうんうん、
まあ、私は強いより弱みの方が多
い、だから伸ばさなきゃいけないと思ってるけど、
はい、
でも弱みがあるおかげで、例えばすごい臆病な性格だったとするじゃないですか、うん、はい、臆病で慎重な性格だったとするじゃないですか、うん、はい、ってことはきっと、はい、物をよく調べるとか裏を取るとかそういう特徴を持ってるわけでしょ。だから別に自分が臆病な性格なのを直す必要ないんですよ、別に臆病は臆病のまま抱えていけっていう、
そうそうそうそう、あ、そういう考え方、あ、そう言われてみると確かに、
うん、だし、例えば自分はね、なんかこうすごい即決即断できるような人を見ると、
はいはい、
うじうじしてる自分ってって思うけど、うん、即決即断してる人って案外失敗も多いんですよね、考えてないから
ちょっとつい笑ってしまったのは何でしょう、そう、私もそういう傾向に多少なりともあるもんですから、
そうだから別に即決即断できる人は、はい、考えなしに動けるっていう特徴だからいけばいいんだけれどもただ反面そういう部分も持ってるよねと知った上で、
うん、
より賢く生きるみたいな、
うん、
うん、なのでなんかこうどっちかだけ見るじゃないなっていう、そこがね、うん、なんかこう、はい、でそれってだからそうなってくるとお互いを認め合うっていうところでもこの強みがないといけないとかこういう弱みだからあの人はいいとか悪いとかというよりその人はその人としてみんなその入れ物の中の成分が違うから、
うん、
そこをなんかこうお互い知っていく、うん、
はい、
自分もそれを知ってて認めてるし、
はいはい、
相手のそういうことも知ろうとして認めようとするっていう社会だといいなみたいな、
本当ですね、
なんかね、まあ、微力なんだけど、
いやいやいや、
そんなことがねこう仕事を通して、ね、なんかこう体現できたらいいななんて思ってます。
いや研修ってね私やっぱりそういう風に変えるために本来ならあるべきで、
うんうん、
そこをあの聞いてる受講者の皆さんが変わってくれればいいですけどね、その意識があって、
まあね、だから変わるか変わらないかはご本人次第だし、はい、だからそこをねなんかこう場が提供されていて、
はい、
お互い忙しい中で時間作ってやりくりするときに、
はいはい、
やっぱりその学びってなんていうのかエンドレスじゃないですか、
そうですね、
でそれを、まあ、なんか提供する人材育成っていう領域の中で提供する係にね、はい、今いるから、
はい、係ですよね、
係にねいるから、
そうですね、
そうそうそう、だからまあまあまあできる限りねのことをしていこうかなと思ってます。
ありがとうございます。いや実はもっとね話をたくさん私に伺いたくって、でも間もなくラストになってきてしまいました、ごめんなさい。なんかねまだまだね本当
聞きたいわね、喋りたいね、もっと森さんの話聞きたかったわ。
あ、私はここでは喋らない役割でございますので
じゃあまた別途
別途ですねさあということで残りもう本当わずか1分というところで、はい、結びを、うん、では美穂さん本当に簡単に結びを言っておっしゃっていただいて、私が完全にこのラジオの番組終了になりますので
そうなんですね、はい、ありがとうございます。今日は皆さん本当に出会えて嬉しいです。ありがとうございます。また呼んでください。
いいよいいよなんて言ってましたが、ぜひまた伺ってこの続きということでね、
ぜひぜひ、ね、第2弾、
ね、皆様お聞きいただいていかがでしたか。私自身はですね やっぱりあの研修講師も片隅におりますが、その人間がいやー私もそうならなきゃなって、いや本当に思ったところです。あ、明日から仕事を活かせるかどうかは私の力次第でございます。情けないことなんですが、
ありがとうございます。
ではということで、まもなくもうあと数秒になりました、はい、皆様ありがとうございます、はい、社員のコーナー一宮を照らす、いかがでしたでしょうか。パーソナリティの森理香がお送りいたしました。本日のゲスト福島美穂さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
皆様おやすみなさい。